舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆかがお届けしております、ナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はスタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、前回のワークのおさらいなんですけれども、
はい
ね、
早速やりましょう。
はい、ね、このコーナー毎月宿題が出ましてですね、はい、はい、前回は、願望を認識するというワークが出ましたよね。
前回で2つ目なんでね、1つ目が自分の長所短所をアウトプットしましょう、
はい、
で2つ目前回が自分の願望を、有形形のあるものと形のないもの、うん、まあ、どっちでもいいです、欲しいもの、やりたいこと、嬉しいこと、楽しいこと、うん、感謝できること、心が温かくなるとか心がときめくとかね、
うん、
まあ、幸せを感じれること、どんどん書いてくださいねっていう。でそれでもなんかピンとこない人はもう宝くじ当たったら何買いたいってね何億円当たったら何買いたいってい う, こう今の収入とかね生活環境ライフスタイルをこう取っ払ってどんどん変えてほしいなっていうのは前回のワークでした、うん、
はい、
はい、でその中になんと自分が今回何をしに生まれてきたのかっていうのがそこの中に隠れてるかもしれないよっていうのがね今回のワークなんです。はい、
はい、はい、
ということでゆっかさん、
はい、
前回同様検証に入りましょうか。
はい、
どんな感じですかね。結構
自分の欲しいものですよね、
はい、言える範囲で結構です、はい、
特にねこの仕事をしてても思うんですけれども、うん、その、ま、前回の話にもちょっとつながってくるんですけど、集中力がないので、うん、集中力が欲しいとか、
なるほど、
あとこの記憶力が欲しいとか、
あの
顔見たら あーって思うんだけどどこで出会った誰さんやったっけっていうのがよくあるんですよ。
分かってんねん、ここまで来てんねん
みたいな、そうそう、ここまで来てんねんけどあーなんだっけっていうのがすごく多くて、
なるほど、
記憶力が欲しい。
そうか、
はい、うんうん、そしてあとはねこの語彙力とか表現力、
うんうん、
なんかねこう自分の内側に思いがあるんだけれども、うんうんうん、それをうまく日本語に直せなくてもがいてる、うんうんうん、
なるほど、
うん、なんかそういう力ですかね、うんうんうん、なんか具体的なそういう物質というよりかは、うんうんうん、私の場合そういう力が欲しいと思ってるみたいです、どうやら、
うんうんうん、でも書いて初めて気づいたこともあるんでしょうね多分ね、
うん、
そうかそうか、ね、前回も言いましたけどやっぱりアウトプットすることで実は見えてくるっていうのが僕のワークなんですね、うんうん、で、ほんまはこうなりたいねんけどなられへん、なかなかなられへんっていう、うん、で自分の、前回言いましたが、顕在意識のび太がこうなりたいよって言ったのにドラえもんがね、そんなこと言ったってこうじゃないかっていうね。まあその今回のワークはそのさらに潜在意識の本音の叫びがね、
うん、
明らかにするっていうのが今回の狙いなんですね。
うん、なんかねこう書いてて思ったんですけど、
うん、
こう欲しいもの、自分の願望、
うん、
こう書き出してみるんですけど、うん、まあ、今そういういろんな力が欲しいって思ったんですけど、
うん、
なんかね、うん、あんまり出てこないというか、うん、変な話、
はいはい、
持ってるなと思ったんですよ私。
結構あるなと、
うん、もうすでに持ってるなと思ったんで、うんうんうん、こうあえて欲しいってなんだろうって思っちゃった。
うん、
うんうん、
そこがね僕の今回の狙いでもあるんですね。リスナーさんの中で書かはった人もいるかもしれません、
うん、
でいっぱい書けた人もね まあ、なかなか書かれへんかったっていう人もいているでしょうし、うん、で書けば書くほど宝くじ当たったらと思って書けば書くほどワクワクする人と、
うんうん、
で宝くじ当たったらと思っては書くんやけどなんか書けば書くほど気持ちが重たくなっていく人、
あ
実はそういう人もいるんですよね。ゆっかさんどっちでした？
え、私宝くじ当たったらめっちゃワクワクするタイプ、う
ん、でどんどん書いていく、
うん、こんなとこ行きたい、あんなとこ行きたいとか、
OK です、 OK です、うん、まあ、それがあの今日 の、ね、あのキーワードにもつながっていくんですけれども、
はい、
うん、
と、まあ、あ、うん、じゃあここで一回お知らせを挟んで、はい、今日のキーワードに参りましょうか。
はいはい、わかりました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャットラジオ木曜日、本日は、TWM プロジェクト代表の時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さということで、はい、お話の前半で前回の枠のおさらい、
はい、
自分の願望をアウトプットするということですね、はい、で私の願いとか、うん、そういうのを今お伝えしてたところなんですが、うんうんうん、そこには自分が何をしに生まれてきたのかという答えが隠れているかも。
そうなんですね、
ということで、
さっきも言った通りこうなりたいと思うんやけど、うん、なんかこうモヤモヤしたりとかね、うん、するそのモヤモヤ感とかまあ、ワクワク感も含めてそれが潜在意識のもう本心というか本音の叫びだったりするんですね、うん、例えば収入こんだけになりたいと思うけどそんな豊かって無理やんってその無理やんっていうのがモヤモヤになるっていう、ね、
うん、
で実はそこに今回生まれてきたこのキーワードが隠されてるかもっていうところなんですけど、
はい、
これ、まあ、自己肯定力っていうのが今日のキーワード2つ目です、
はい、
肯定感自己肯定力、肯定自分に OK を出せる、ね、その力というかね、
うん
うん、まあ、自分を無条件に認めるっていうね、
うん、
自分を無条件に愛するっていう、でほとんどの人が自分のことをやっぱり好きと思ってない人がとかあるんですよね、
うんうん
うん、でそこが自己肯定感自己肯定力の強い弱いになっていくんですけども、要はこれがもう 100% 自分のこと OK ってなっちゃったらどんな大変なことがあろうが全部ハッピーにつながっていくっていうそれがね僕のやってるメンタルの一番大事なところなんですけれども、うん、じゃあなんでその自己肯定感いや私はこんなんやねんって思ってしまうのかっていうところなんですけど、
はい、
うん、もうほとんどの人が生まれた時から、まあ、もっと言うと赤ちゃんの時から耳が聞こえて、うん、その時からずっと情報が入れられてます、
うん
うん、どんどんどんどんね情報が入れられてる中で、まあ、インプットしてきたその情報がどんどんどんどんそれがネガティブな情報なんかポジティブな情報なんかでその自分というものを形成していくっていう、
うん、
で要するにこうなりたいと思うのになれない、
うん、
ね、その自己肯定力の弱さの原因というのは観念というやつですね。
観念、
うん、それ前回も長所短所書いた時書いてもらった時にね、
うん、
なんていうのかな飽き性ですってこう決めてる自分がいますよね、
はい、
飽きっぽい、
うん、
それはそういう情報を自分の中に入れたっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
で例えば自分よりもっと飽き性の人ばっかりのところに例えば行ったら、うん、そんなに飽き性じゃないんですね、ゆかさんはわかります、
はい、
だから何かと比べることによって自分をこう比較された経験っていうのがね、
うん、
そういうのが結構自分 そのちょっと暇がちゃった観点を作ってる原因だっていうふうに思われるんですね。
なるほど、
うん、で要は考えるわけでしょ、のび太くんは、
うん、
顕在意識は考える、で考えることによってやっぱり僕はダメだって僕はダメだやっぱりダメなんだってなっていってますよね、アニメの中でもね、
うんうんうん、
で考えるっていうその顕在意識は一日に何回考えてると思います？
何回、
うん、これね調べた人がいるんですけど、
どうやって調べ
る？人間は1日に、ね、6万回考えて
る。6万回、
はい、
数えた人がいるんですか？
いるらしいです。
すごいですね、
はい、約6万回考えていて、でそのうちの 90% は、
うん、
過去のことと未来のことに、集中してるんです、
ね、あ、そう
どうですかね、考えてみてください。
いや本当そう、
うんうん、なおかつそれがネガティブなこと
あこの後ご飯作らんなんなんにしようみたいなね、
であの時あんなん言ったからあの人は思ってるんちゃうやろうかとかね、明日あの人と会うけど、うん、この前あんなん言わんかったと言えばよかったとか、
うん、
それで過去と未来、
うんうんうん、
のネガティブな、
あ考えてますね、
うん、
はいはい、
で今目の前で起こったことで 過去にあったことがまたフィードバックする、うん、でまたその時の経験がブワーッと浮かんできてしんどくなる、
うん、
これが、心理学、心理、ね、の大変な状態になる PTSD であるとかそういう、ね、あの症状につながったりもしてると思うんですね、
うん、
ですからこの9割方よそへ持っていかれてしまう自分の意識っていうのをそっち持っていかないようにすればね、
うん、
あの結構ハッピーになるんですっていうのがあの僕がやってるワークでもあるんですけれどもね、
うん、
であののび太くんもちっちゃい時生まれた時はあの自由やったと思うんです、
うん、
最高自分を最高 OK って言ってたはずなんですよね、
うんうん、
でそれがだいたいゆうかさんもお子さんいらっしゃると思うんで分かると思うんですけどだいたいその人の言葉の癖、
うん、
ってのは3歳までで決まってしまうって言われてます、
うん
うん、それまでに聞いてきた言葉幼稚園行ったら急に口が悪くなったりしますよね、
まあ、そうですね、
で入れられた情報が多いから、
うん
うん、でだいたい10歳前後中学行くまでに、
うんうん、
あの自分はこんな人間だっていうのをほとんどみんな決めてしまいます、
うん、
こうセルフイメージっていうんですけどね、うん、そのまんま今に至ってる人が多いっていうことです、
うん
うん、これがさっき言った観念自分の持ってる観念が、うんこんなんしたいなと思うねんけど無理やしどうせ私はこうやしっていう風になってる原因だっていうことです、うん、ですから今日の自己肯定力っていうのはその作り上げられてしまった情報によって出来上がっているっていう
それももう幼い頃に作られていたということなんですね、
うん、
そう
なんです、うん、だから子育てのいろんな本を見るとねそういうこともあの語られてるところもたくさんあると思うんですけども、うん、ゆかさんどうですか自分のお子さんになんかそういうの聞いて気をつけてるというか心がけてるとかいうのありますかね
ありますよ、うん、あの天才やなとかねあのうんあとね今日も可愛いねとかも言うしあなたの全部 OK よとか
うん OKOK、OK OK、
です、うんまあ、もちろんそういう時ばかりじゃないですけどね、うんうん、こっちに余裕がなかったらまたかあんたはみたいな言っちゃう時もありますけど
ね、しつけてんのか叱ってんのか、うん、怒ってんのかっていうところもありますけど
そう自分の感情をただぶつけてるだけの時もありますしね
100% は絶対ありえないんでね
そうそうそう
底辺に愛があるかっていうところではあると思うんですけども、うん、じゃあねその今日は観念のレベルっていうのをちょっとチェックする一つ あのテストがあるんですけど簡単なんでちょっとやっていいですかね
はいどうぞ、
はい、であなたが今そのあるワードについてどう捉えるかっていうことなんですけどそれは何かっていうと、
はい、
まず成功するっていう言葉ありますよね
成功する、はい、
成功の反対言葉って何でしょうっていう質問を僕はいつもするんですけど、
はあ、
成功の反対ゆかさん何だと思います
いやパッと思いついたのは失敗ですけど、うん、
ほとんどの人が失敗ってことになります、うんはい、でもこれ失敗じゃないんですよね、
うん、そんな気がする、ね
うんうん、何だと思います、うん、実は、自転車乗れますかねゆかさん
自転車乗れます、
はい、絶対乗れる
絶対乗れる
ほんまに
ほんまに、
はい、当たり前やんって感じですねでも初めて乗った時、
うん、
自転車また
や
った時
一発で乗れますいやいや怖い無理です
そうでしょ、
はい、
やっぱり失敗したはずですよね
しました
で失敗するけどまた乗るんですよね、うん、
はい
それはなぜかっていうと自転車乗れたらあんなとこ行けるしみんなとこうできるしって、
うん、
そういう自分のモチベーションやりたいっていう気持ちがあるから、
うん、
どんだけこけようが膝すりむこうがやったはずなんですね、
はい、
お母ちゃん後ろ持っといてとかって絶対乗んねとかっていうここなんですよね、
はいはいはい、
でやっぱり失敗し続けてチャレンジし続けるからこそ成功できる、
うん、
だから成功の反対言葉は失敗じゃないんです、
うん、
でどういうことかっていうとチャレンジしないってことなんですね
ああそうだそうそうそう、
ね、諦めてるっていう、
うん、
これが成功しないっていうことなんですうん、先ほどね念頭にあのおっしゃいましたやっぱりいっぱいいろんな丸じゃなくてねいろんな丸をつ、ね、
いびつの丸をいっぱい作ってください
それはまさにそうだな
とわここにつながってくるんですか
今日シンクロしてると思って
すごいさすが
とか思ってたんですけどね、
卒業生に向けたメッセージここにシンクロしてきた
そうなんですよいやすごいなと思ってだから失敗は過ちじゃなくて成功への道のりなんです、
うん、いや本当そう思います、うん、そう思うんだけどそれを私、うん 言語化するのが下手なの。
あ、なるほどなるほど。
そう、それが欲しい力、語彙力、表現力。
そうですね、うん、それは即答できます。本を読んでください。
本読むのね、私半年かかります一冊よ。
映画と一緒やね、はい、な、読み聞かせやってもらった方がいい
ですね。そうですね。
はい、はい、じゃあね、さらに言うと、この、自分の観念を書き換えるっていうことをやると人生って変わっていくんですよ、実はね、
はい、
うん、私はこんな、私ってこんなんやと思ってたのが、いやでもこんなれるって、自転車の時のようにできるはずなんです、
はい、うんうんうん、
でも諦めない自分っていうのを作っていくっていうことがとっても大事なんですけども、じゃあどうすればいいんでしょうねっていうことなんですね、
うん、
じゃあ今まで散々入れてきたネガティブな情報をまだ入れ続けてる人いっぱいいるんですよ、
うん、
それが一番、僕よく言うのが、朝起きたらゆかさんテレビつけます？
つけないです。私
つけない。素晴らしい、はい、ほとんどの人がみんなテレビつけるんですね。
あ、うちの家族はつけますね。
でしょ、
う
ん、なんでつけるんですかって僕セミナーでも言うんですけど、うん、いや、あの時報が欲しいからとかね、何時何分ですとかで言うじゃないですか、朝の。
言いますか？
言うんですよ、
はい、
僕もずいぶん見てないんで最近のテレビどうか知らないんですけど、はい、あのだって朝テレビニュースつけた時に情報が知りたいからニュースをつけるっておっしゃるんですけども、はいはいはい、うん、ほとんどがほぼほぼネガティブなニュースですよね。興味名どこどこで殺人事件がありましたって、ね、うんうん、でそれがちょっと大きなニュースだったりすると、すべてのチャンネルでそのただいま犯人の自宅前ですとかってそんなやるじゃないですか。そういう要はネガティブな情報を入れないっていう、これから先に、うん、今この瞬間から先に自分に入れる情報をいいものに選択するっていうことです。で、いやでも入ってきちゃう情報もありますけども、
うん、
それは気にしないっていうかね。でよくあるんですよ、今日こんな事件あったらしいな、そうそうあったあったって、もう大変やな、かわいそうやなって、それを上乗せすることをしないということです。聞き流す、
うんうん
うん、OK で、それや多分ゆうかさんやってらっしゃると思うんですけども、
はい、
うん、それが一つです、情報を選択する、
うん
うん、でもう一つはね、やっぱり自分がああこんな人になりたいなとか、うん、この人すごいなっていう、うん、そういう人を、
うん、
出会うことが多分あると思うんで、これからの人生で、うん、その人を真似るというかね、うん、目標にするっていう、うん、自分にインパクトを与える人とどんどん会っていくっていう、
うん、
それがすごく大事ですね、うん、だからできればネガティブなこと言わない人とずっといてほしい、
う
ん、
そうですね、うん、影響を受けますからね、
はい
はい、ということで本日のキーワードは自己肯定感、
はい、
はい、ということでここで一曲お届けしたいなと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は TWM プロジェクト代表時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということでね、先ほどのお話で今日のキーワードが出ましたね、はい、自己肯定感、
感、そうですね、はい、自己肯定感、自己肯定力、うん、これは失敗してはいけない、成功したいがゆえに失敗してはいけないっていう、このこうあらねばならないっていうその気持ち、うん、でこれがやっぱり恐れなんですね。
恐れ、
恐れ、
はあ、
でこれがね、ゆっかさんやベッキーの呪縛にもつながっていくんですね。恐れがあるからこうあらねばならないっていうね、
はあ、そうです
ね、そういう無意識のうちにそういう考え方観念にね、多くの人が持っていかれてしまってるっていうのが現実なんですけれども、でそれを恐怖の観念を、愛とワクワクの観念に変えていくっていうのが僕の目指しているところで、
うん、
このワークをやっていくとだんだんだんだんそれができるっていう、それが次のワーク3なんです。
お、出ました宿題、
はい
はい
ね、ワーク3、何かと言いますと、今回ワーク2で書いてもらった欲しいもの、
はい、
これなかなか書けなかった人もいると思うんで、これちょっと見方を変えて、
うん、
じゃあ足らないもの何って、
うーん、うん、
何足りません、ゆかさんのライフスタイルの
中でお金
はい、いいんですよ、はい、お金で、
うんうん、
じゃあなんぼ足らへんのってそこから書いていくんです、
ね、あ、なるほど、あ、具体的な数字を書くんですか。そうです、
書いていいです、
あ、
うん、いや私家計簿もつけてないんですっていう人もいますけど、
つけてないです、
まずはそこから信頼という話なんですけどもね。
つけるのやめちゃった、
なんでつけるのやめちゃうかっていうと、うん、現実を見ると心は苦しくなるんです、
実は、あ、
うん、 で、まあ、なんとかなるやろって、まあ、それでいけたらいいんですけどね、
うんう
ん、まあ、そういう意味で今日のワークっていうのはこの足らないものを見つめるっていうところでちょっと心がしんどくなる人もいるかもしれないんですけれども、うん、ぜひ勇気を持って書いていただきたいと思います、
はい
はい、でその足らないものをどんどんどんどん書いていくことです。そうするとだんだん自分の閉じていた蓋がね、
うん、
メキメキっとメリメリっと開いて、本来自分が、やりたかった行きたかった方向っていうのが見えてくる、
うん、
扉が開くっていうね、ぜひやってください。
これ、はいはい、ということで本日のワーク、うん、足りないものをノートに思いつく限り書いていく、
うんうん、そういうことです、
はい、
で、どんどんどんどん書いてもらってそれをね、うん、あの今度仕分けをしてもらうんです。
仕分け、
はい、で仕分けっていうのはこれ6つあるんですね、
はい、
あのこれもさっきも言ってましたけど有形無形形のあるものないもので構わないんですけれども、うん、これを今から言う6つに分類します、
はい、
まず1つ目言いますよ。精神、
はい、
心の状態ですね。で、身体体、うん、で3つ目が経済、よかったですね、経済出てきましたね、
はいはい、
で4つ目が家庭、うん、家族ですね、うん、で5つ目が社会、
うん、
まあ、社会っていうのは社会的っていうか自分が社会でどう役に立ってるかとかね、
うん、
幼稚園の子も幼稚園行ったら社会がありますから、
うん、
はい、で、最後は教養です。教養って分かります、自分を向上させていくものです。教養ってお茶、うんうん、お花、
あ、
茶道、華道、道のついてるところものっていうのは、うん、その生き方を教えますんで、
はい
はい、自分を上げていくもの何でも結構です、うん、趣味でも何でもいいです、
うん、
もう忙しくて経済的に大変で趣味さえやってる暇ないっていう人もたくさん、ね、いたりしますけれども、やっぱりこの6つのこの6分野が一つ一つ上がっていくことが幸せに近づいていく、
うん、
自己実現に近づいていくっていうのが僕の考え方で、
うん、
でこの仕分けをこれにね当てはめて欲しいんです、
うん、これどれに当てはまるんやろって迷った場合どうしたらいいですか。
迷った場合は置いておいてください。
置いといて、まあ、とりあえず足りないものを書き、はい、出していく。
そういうことですね。
でもし分かる範囲でいいので、
う
ん、この6つに仕分けていくということですね。
そういうことです、うんうん、でこの6つの中で一番足らないのが多い分野が出てくると思います。
はい、
ね、全部足れへんというのもあるかもしれないんですけども、まあ、ゆっかさんでしたら経済のところは結構ね、
うん、
と書けたりするんです、うん、そこが一番最初の課題になってくる。そこが一番潜在意識が動きやすいところだったりします。
へー、
まあ、今回のワークもあのこれが全てではなくていろんな角度からねあのそういう自分を調べていく探していくっていうやり方はあるんですけど、この一つの形としてね、
うん、
これが全てではないんで、
うん、
あのこれも気楽に、足らんもんを書いて、あの足らんもんばっかり見てだんだんイライラしたりとかしないだけねちょっと気をつけ取り扱い注意ですけれどもそこは、はい、ぜひこれやってください、
まあ、もし書いてる途中で気分が悪くなったら一回ペンを置いていただいて、
うん、もちろんもちろんもちろん、うん、はい、100ゼロはないんで、
そうですね、
はい、
もう無理のない範囲で、はい、
鼻歌歌いながら書いていただいたらいいと思います
、はい
はい、ここにあの生まれてきた意味が見えてくるかもしれないっていうのは、う
ん、は
い、
なるほど、
ワクワクしてくれてもらいたいなと思います、
はいはい、ということで、はい、ラジオを聞きの皆さんもちょっとねノートに思いつく限りの自分にとって足りないものを書き出していっていただきまして、それを、はい、精神、身体、
はい、
経済、家庭、社会、教養、この6つの分野に仕分けをしていただけたらなと思います、うん、はい、そしてこれが生まれてきた意味に通じるかもしれない、
はい、
うん、それをまた来月、
はい、楽しみにしとってください、
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日この後はあれですね、第1木曜日なので舞鶴、うん、でリラクゼーション、
はい、同じここの和室でね、あの5つのカテゴリー、メンタルケアも含めた、気候生態調セラピー、オイルセラピー、リンパセラピーさせていただきます。
はい、はい、ね、この FM 舞鶴があります西市民プラザともう同じ建物の和室で、
そうそう、う
ん、はい、リラクゼーションされているということです、はい、この後すぐ4時からですね、
はい、
です今日は、午後8時まで、
はい
はい、開催しています、はい、そして、なかなかね舞鶴まで足を運べないという方いらっしゃるかもしれないんですが、うん、オンライン講座もされてるんですね、
はい、いよいよ1期生のスタートです、はい、心得塾っていうね名前で、3月3日から毎週土曜日夜7時半、全部で12回の講座をね、で講座に参加できない方もオンラインでフルサポートするっていうことをやっていきます、
はい、これはそのネットをつないで、
そうですね、
受講生同士、
そうです、あのアプリで Zoom っていうのがあるんですけど、これを使って、うん、もう今回第1期生はね、まあ、あの満員御礼で、2期生の募集を6月からの2期生をまた募集してますので、
はい、
興味のある方また聞いてもらったらと思います。
はい、ということでこの1期生のオンライン講座が3月3日からスタートになると、はい、いうことなんですね。はい、そしてねこの TWM プロジェクトさんの、まあ、詳しい情報はホームページの方に載っておりますので、はい、そちらを検索してご覧いただけたらなと思います。はいはい、TWM プロジェクトで検索をお願いします。はい、はい、ということで本日もTWM プロジェクト代表の時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。